web, Owen Cooking. Gwen, Owen Cooking. Dreams for Dinner.
皆さんおはようございます。オーケストラでつながろう、パーソナリティの内藤由美子です。この番組はオーケストラをキーワードに、楽器の話や音楽の話、指揮者目線で感じることなど、さまざまな話題を取り上げ、オーケストラやクラシック音楽をより身近に感じていただこうという番組です。今日から番組のテーマ曲を変えてみました。スーノというね、楽曲を作ってくれる AI で、自分でこの音楽作ってみました。気分新たに参りたいと思います。今回はですね、5月23日日曜日に行われました4回目聴く踊るみんなで楽しむコンサートのお話と、あと私がすごく毎週大好きで見ている NHK の番組ですね、クラシック TV という番組があります。この番組をちょっと皆様にご紹介したいと思います。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それでは番組スタートです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、札幌スタジオからお送りいたします。
夢の種ラディオステーション、夢の種ラディオステーション。
はい、改めまして内藤由美子です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、最初のね、オープニングのテーマ曲どうでしたか。もう私すごくこの曲気に入っちゃったっていうか、本当に簡単に出来上がるんですね。びっくりしました。またね、この生成 AI のね、スーノにね、お世話になるかもしれないですけど、本当はね、自分の手で作曲をしたい、それを流したい、そこが目標になってます。その目標の一歩手前としてね、皆様に新しい音楽をお届けしていきたいと思います。はい、それでは今日お話しすることはですね、まず前半に4回目聴く踊るみんなで楽しむコンサートについてお話ししたいと思います。これはですね、5月16日土曜日の回で、ゲストにね、札幌ラインダンス普及の会代表の山田智美さんをゲストにお話しさせていただいたんですけれど、この、演奏会を山田さんが企画されていて4回目なんですね今回。それで私がね、教えている富士女子中高のオーケストラ部も演奏でね、アンサンブル演奏で参加させていただきました。富士オケはですね、第3回、前回からね一緒に参加させていただいてるんですけど、もう今回もすごい盛り上がりました。場所はですね、白石まちづくりイベント広場という、地下鉄白石駅からこう上にね、地上に上がっていく間に白石区役所の、ビルに直結するんですけれど、そのね、区役所とその地下鉄のね、改札とちょうど間っていうかな、通り道なんですけれど、地下のそういうイベント空間があるんですね。でそこでさせていただきました。もうね、お客様が立ち見が出るほどの大盛況で、それでオープンスペースなので、歩行者の方々にも普通にこう 目に入る場所なんですよね。それでもう本当にこう、あれ何やってるのかなみたいな感じで、ちょっと聞いてみようかみたいにね、立ち止まって聞いてくださる方々もいましたし、もうこれを聞きに行くというね、ことで、もう30分前ぐらいから、ね、 集まってくださったお客様もいて、もう本当に嬉しかったです。1時にね始まったんですけれど、私たち10時からそこでリハーサルをしていまして、今回は 1,2,3,4,5 5団体ですねが一緒に30分から40分ぐらいですかね、時間をいただいて、それぞれにパフォーマンスだったり演奏だったりをこう披露しました。それでね、順番にね、私は今回自分でね演奏という立場では出てなかったんですけれど、引率ということで、ね、周りを見て、この流れを見て確認してっていう、そういうプロデューサー的な立場でしたので、自分が舞台のね皆様の前に立つということはありませんでしたけれど、お客様の目線でね見た時のその感想みたいなのをねちょっとお伝えしようかなと思います。まず最初にジャズダンスパフォーマンスナッシングブ、ブレスの方々が、演奏、これは、キューティーハニーでしたね、曲が。それに塾女たちによるキューティーハニーということで、ちょっとこのもうまず題目からしてこうどんなダンスなんだろうと思いましたけど、めちゃくちゃかっこよかったです。もうこの何人だったかな、7人8人ぐらいかな、10人までいかなかったですけど、もう皆さんなんかこうキレキレのダンス で、まあ、キューティーハニーの曲なのでこうノリがいい曲なんですけど、その歌詞のねキューティーハニーの歌詞に合わせて、その歌詞の内容をちょっとこう振り付けに取り入れるみたいな感じだったんですけど、もうびっくりしました。多分私と同年代50代から上ぐらいの方々だったんですけれど、もうすごい、もうめちゃくちゃ気に入りました。これはまた第5回目とかにね、またなんかこの塾女たちによるねダンスが見れるといいなって、すごい勇気というか、なんていうんですかね、アクティブさというか、すごい活発なエネルギーがステージにこう飛び交ってましたので、私もすごい元気をいただきました。でそれが終わった後にですね、私たち、藤よけの、アンサンブル演奏をさせていただきました。今回は弦楽器 のグループが多かったですね。弦楽四重奏と、あと、バイオリンとチェロのデュオだったりで、一番最後にね星野源さんのアイディアという曲を、まあ、還元だといろいろ織り交ぜてやったんですけれど、まあ、すごくみんな頑張って演奏してました。それでその中のね一つのグループがリベンジということで第2回目、同じ曲でね同じメンバーで2回目出るというグループ、中学3年生の弦楽四重奏だったんですけれど、2月の時にね私たちの定期演奏会 のウェルカムコンサートっていうね、定期演奏会前にお客様がこう舞台の会場にね入る時の BGM みたいな感じでね、それをまず演奏したんですけど、正直すごいボロボロだったんですよ。それで、ね、彼女たちがもう一回リベンジしますっていうことだったので、じゃあここのね機械でやってごらんよっていうことで、かなり燃えてましたね。でもう出来 もう別人のような出来になってまして、ああすごい頑張って取り組んだんだなと思って、そこはすごい高く私も評価しました。もうやろうと思ってこういうふうにやりたいとい こう情熱があれば、やっぱり人間どこまでも上達できるんだなっていうのをすごい感じました。それでまあ一つねちょっとこれ聞いててくれるかなメンバー笑顔がね緊張してるのはすごくもうすごくよくわかるんだけど、笑顔がもうちょっとプラスされるとよりいい舞台だったなと思います。これからのね課題というか、その音楽を届ける上で笑顔も大事だよということをみんな次の舞台でそこをプラスしてもらえたらなと思います。 はい、でその後にですね、今度ウクレレとフラダンスのマカナさんというね、2人女の子をなんですけれど、またこれがねすごく可愛いんですよ。ウクレレフラダンスなので、そういう衣装でね、横にこう流れるような踊りで、とってもこうほんわかさせられるというか、すごくこう和む柔らかい感じの、ダンスがとっても印象的でした。それでそれが終わった後にですね、バンドによる懐かしの名曲の生演奏というね、ザ・プリーズという、菅間さんというね方が、リーダーでされてるんですけど、オールディーズだったり昭和の夏メロだったり、すごいこう懐かしい感じの、楽曲だったんですけど、そこに、今回のラインダンスを重ねて生演奏でラインダンスをするという。で最初に一応こうそれをリハーサルの時に一応練習して、何人かねもうすでに舞台に立てるように組んでおくんですけれど、そこにお客様としてね、椅子に座って見てらっしゃる方が飛び入り参加してもやれるぐらいの、それぐらいのレベルでダンスを山田さんが考えてくださってですね、でそれを山田さんの説明とともに練習をし、それでこう実際にみんなで踊ろうっていう、ここめちゃくちゃ盛り上がってましたね。それであと藤よけの子たちもダンス好きな子たくさんいて、一緒に踊らせていただきました。あと菅間さんのねお声がすごくこうなんていうんですかね、ソフトな感じでこうキンキンしてないんですよね。こう包まれるようなお声なんですよね。またそれがすごい心地よくてですね、ラインダンスとともに菅間さんのお声もね、こうその場の会場の雰囲気をこうすごく盛り立てるというか、雰囲気がすごく良かったです。でその後にね、社交ダンススタジオ竹ダンスファクトリーのね、方々と先生と生徒さんですね、一緒に社交ダンスの要素も入れつつラインダンスの要素も入れつつみたいな、半分半分ぐらいな感じで、もう笑顔ですごいキレキレの先生はねダンスを見せてくださるんですけれど、そのね竹ダンスファクトリーののりこ先生というね女性の先生がね、またこれまた素敵な先生で、もう笑顔がとってもチャーミングで、もう全身でこう踊りって楽しいよっていうのがこうにじみ出ている先生でですね、でそののりこ先生ともう一人男性の先生と入ってくださってたんですけれど、もう二人のなんて言うんですかね、全身が、まあ、音楽で言うと全身が楽器みたいな、もう全身どこもこう余すとこなくこうダンスに取り入れられてるって言ったらちょっと言葉がおかしいかもしれないですけど、もう本当に全身使ってこう楽しいを表現するってこういうことなんだなっていうのをすごく感じました。それでもう主催のね山田さんが、もう山田さんなくしてこの回はないですので、山田さんのそのリーダー的存在と、あとこれだけの人数をまとめる力、あとご本人が本当に大好きなんですね、ラインダンスが。まあ、それがもう彼女の踊りを見ててもう十分伝わってくるし、このね山田さんの回、5月16日放送回、私のねブログにアップしてるので、アーカイブぜひ皆さん聞いていただきたいと思うんですけど、もうとにかくすごい明るい方なんですよね、ポジティブで。でその彼女のそういうものがもう全てこの演奏会に出ていたという感じですかね。それでもう本当にその場にいる人たちがみんなハッピーで、みんな笑顔で、本当に楽しかった、ありがとうって言ってその場をね去っていく姿が本当に私も見ていて嬉しかったです。またね5回目もし行うことがあったら、山田さんぜひお声かけてください。楽しみにしてます。はい、それではここで一旦ちょっと休憩を挟んで後半に参りたいと思います。 はい、オーケストラでつながろう後半に参りたいと思います。後半はですね、私の大好きなテレビ番組クラシック TV についてお話ししたいと思います。これ番組はですね、その通りクラシック TV ということで、クラシックをねテーマに毎回いろんなお話が進んでいくんですけれど、放送がですね、本放送が5月、ごめんなさい、毎週木曜日、毎週かな、毎週じゃない時もあるんですけど、だいたい毎週ですね、木曜日の午後9時から、9時半まで30分番組ですね。で、再放送がいつも月曜日の午後2時から2時半になってます。司会者がねお二人いらっしゃいまして、ピアニストの、清塚信也さん、それと歌手俳優の鈴木愛理さん、このお二人が番組を進行してくださるんですけれど、私も大好きでこの番組が、清塚さんがねものすごく楽しく、面白おかしくというか、それでも本当のねこう深掘りしたところとかもねこうお話ししてくださるんですけれど、私がこの間見た、5月21日の放送、これがねすごいちょっとびっくりしたんですよね。それで毎回確かにびっくりするんですけど、演奏のね生演奏のクオリティが高かったりね、そのコメントで、あ、こんなこともあったんだって、私もね全然知らないようなこととかがあったりね、なんですけど、この回本当にちょっとびっくりしたのでそれで皆さんにもぜひねそのびっくりしたことをね共有できたらなと思います。今回はですねちょっと クラシックに関わってはいるんですけど、シンセサイザーというね、これも楽器といったら楽器なんですけれど、そのね、シンセサイザーアーティスト富田勲さんという方がいらっしゃいます。もう亡くなられて10年かな経つんですけれども、その彼の残した功績みたいなのをねこの30分の中で凝縮して伝えてくださってたんですけれど、その音を合成して作る装置なんですね、シンセサイザーっていうのは。それで、彼が、そのシンセサイザーというものをね取り入れたのはもう本当まだまだ走りの時期で、まだそういうものが世に普及してない、今だとねもう簡単にコンピューターでも音楽作れるような時代ですけれど、この時代はまだまだアナログの時代でですね、マスターテープにこう音を何回も何回もこう重ねてこう撮っていくみたいなね、そういう時代なんですけれど、その彼が作った、ドビュッシーの、ね、月の光という曲を一番最後に演奏してたんですよね。で、その月の光っていうのをちょっと歌うと、タンタンタンラララタリララタタタっていう、こうもうドビュッシーの代表作ピアノの曲なんですけど、本当に月の光がこうさーっとこう刺してくるようなすごい優しい曲調のものなんですけれど、それをそのねシンセサイザーで富田さんは作っていらっしゃったんです。でゲストに、富田さんのお弟子さんで松竹秀樹さんというね、今現代まだ生きていらっしゃいますシンセサイザープログラマーなんですけれど、彼はYMO っていうね坂本龍一さんが入っていたバンドがあるんですけど、それのねシンセサイザープログラマーとしてね第4の男として活躍されていた方で、その富田さんがどういうふうにそのドビュッシーのね月の光をの音を作っていたかというのをスタジオでその機械をね持ってきてくださって、こういう風に作るんだよっていうのをね簡単に説明してくださってたんです。で、 もう本当に本当に大雑把に言うとですね音というものに5つ種類があると。で、1番サイン波、2番三角波、3番ノコギリ波、4番パルス波で、5番がノイズで、この大まかな5つをいろいろ音形を組み合わせてこう作っていくと。で、その作っていく過程がもう本当に地道な作業で、気の遠くないような時間がかかる作業なんですね。で、それを彼はね、富田さんは本当にこう熱心に熱心にされて、そのドビュッシーのね、月の光を作ってくださったんですけど、もうこれがこうシンセサイザーなのでね、その電子音というものなんですよ。人間の体でね、こう音を出すとかそういうものではなく、電気を使っているので。でもそういう電子、今の時代の電子音とは全く違う電子音なんだけども、人間の手がちゃんと入っているっていう温かみを感じる音だったんですよね。で、それでその一番最後に流れた月の光というのは、その富田さんのアトリエにずっと眠っている月の光、その光の2分の1インチマスターテープという、そういう貴重な録音をスタジオで、スピーカーが4つ、だから前に右と左、後ろに右と左っていうね、映画館で音を聞くようなね、こう360度からこう音に包まれるような、そういう設定で、この司会者のお二人とゲストの方と3人がスタジオの中央に座り、でスピーカーに囲まれ、最後聞いて終わるっていう感じだったんですけれど、その音がもう自宅で聞いてても分かるぐらい、音に包まれるって立体感みたいなのが、私は本当に今までこんなの聞いたことないみたいな印象を受けて、いや電子音なのにこんな風に聞こえるんだっていう、いつもね生の音しかほぼ私は使ってないんですけれど、電子音からこんなことを自分がキャッチするとは思ってなかったので、非常に驚きました。もし気になった方は、このね、富田さんの月の光ドビュッシーですね、これはね YouTube にねアップされてました。それで検索でね、富田勲を月の光って入れると多分出ると思うんですけれど、私のねブログの方にもこの収録のねアーカイブを載せるときに、ぜひこのねYouTube のアップされてるところのねアドレス載せようかなと思ってます。ぜひ皆さん聞いてみてください。すごい宇宙がテーマになっていて、すごい宇宙を感じ、宇宙ってこういう感じなんじゃないかなっていうのを、こうすごい想像力をかきたてられるような音でしたので、皆さんもぜひ時間があったら聞いていただきたいと思います。はい、それじゃあね、最後に7月行われる演奏会についてね、一つお話ししたいと思います。ですね、毎年7月、約1ヶ月間ですね、ここ札幌で行われている音楽祭があります。パシフィックミュージックフェスティバル2026というね、これはですね、パシフィックミュージックフェスティバルとは、世界中でね、この若い音楽家のためにこう開かれている国際教育音楽祭なんですけれど、どれぐらいかな、日本とかアジアはもちろん、ヨーロッパでもアメリカでも地域によってオーディション開催いろいろあるんですよね。で、オーディションを通過したその学生たちが、札幌にこの時期毎年ね、これ何回目かな、かなりも長いことやってるんですけれど、集まって、その子たちが一流のね教授群が集まるんです。アメリカからヨーロッパから。で、そういう方々の一流の指導を受け、オーケストラの演奏会を したり、あとはアンサンブルですね、いろいろな市内の各いろいろな場所でアンサンブルをしたり、あとその講師陣のね、教える方の先生たちの演奏会があったりっていう、もうまさしくすごくたくさんいろんな演奏会が、行われる1ヶ月になってます。そして、PMF のそのね創設者はレナード・バーンスタインというね、アメリカの作曲家でもあり指揮者でもあり、そういう教育者でもあり、ものすごい功績を残した方なんですけれど、その人が今一番最初にね第1回の時に彼が実際指揮をしてくださってたんですけれど、もう残念ながら亡くなってしまって、その彼の意思を毎年こういうふうに継いでいきましょうということで7月行われています。それがですね、7月7日から PMF2026 オープニングナイトというね、ここからいろいろ始まりまして、例えば7月9日木曜日 PMF ウィーン演奏会、これは、教えてくださる方々の先生ですね、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団のメンバーが、行う演奏会だったり、その次の日 PMF ベルリン演奏会、これはベルリンフィルハーモニーの、人たちが教授としてね、彼らも来るんですけれど、そういう教える先生たちの演奏会があったりですね、あと7月11日土曜日 PMF クラシックラボ for kids っていうことなので、子どもたちのためにね、そういうワークショップが毎年ありまして、クラシックに限らずその音楽をテーマにいろんなアプローチを毎年してるんですけど、今回は海の仲間の音楽会不思議な宝箱の秘密って書いてあります、ね、どんな内容なんですかね、ちょっとこのプログラムだけではちょっとわからない部分もあるんですけれど、そういうこうクラシックに限らずいろいろやってるんですよね。あと道内各地、札幌だけではなく苫小牧にね行ったり、あとは小樽公園があり、あとどこだったかな、一応基本的には札幌中島公園にある北良なんですけれど、それが、札幌市清田区民センターのね区民ホールだったり、もう本当にいろんなあと法兵館ですかね、中島公園の中にあるんですけど、そういうところでやったり、本当いろいろあるんですよ。それであとね、コンダクティングアカデミーって今年ありますね。その指揮者になりたい人がどういうレッスンを受けるかっていう、その公開レッスンですね。そういうのがあったり、あと楽器のね、公開マスタークラスというのもあって、例えば7月21日、PMF 公開マスタークラス。これはコントラバスですね。すごいですね。コントラバスの、授業っていうかそのレッスンが見れたり、いろいろあります。それで私もね毎年富士の生徒を連れて演奏会だったり、そういうねマスタークラスだったりを見に行くんですけれど、ぜひ皆さんも普段ね馴染みがない、音楽に馴染みがない、オーケストラって何とか、そういう方々にもぜひぜひこの1ヶ月ありますので、でプログラムは検索できます。検索で PMF2026 と入れていただけたら、もうサイトが出てきますので、それでこんなの行ってみたいなっていう無料の演奏会とかもたくさんありますので、ぜひこの機会に生の音をね、CD とかではなく AI で作る音ではなく人間が奏でる音をその場で聞いていただけたらと思います。何か絶対ね新しい発見があると思います。はい、今日もお時間になりました。それでは次回もまた土曜朝9時イエローチャンネル、オーケストラでつながろうを通じてリスナーの皆様とつながりますように。お相手は内藤由美子でした。皆さんどうぞ良い週末をお過ごしください。さようなら。